ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.voinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。Selamat malam, konbanwa. Rista na minasang, kyo 2020年2月25日火曜日は、私、イーサンが1時間の日本語放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いてコメントと、さまざまなインドネシアの情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずは、エンダさんがお伝えするニュースをお聞きください。引き続き、周波数 3325kHz やウェブサイト、www.voinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。リスナーの皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。スリムリー大臣は、日本はインドネシアのヌサンタラ国家首都の開発に非常に関心があると明言したことについてお伝えします。スリムラニ財務大臣は、日本はシナリオと新法の両面でインドネシアのヌサンタラ国家首都の開発に非常に関心があると述べました。これは火曜日にジャカルタでオンラインでモニターされた IMF 次下合同会議の記者会見でスリムラニ大臣が語ったものです。日本企業と日本政府はこれまでのところ国家首都開発計画に注目し続け、エネルギー部門、特に賞味ゼロ、炭素排出と様々なインフラに関連する再生可能エネルギーなどの懸念事項を日より見的に検討してきました。同じ機会に在日本インドネシア大使のヘリ・アハマディ氏は今月首都の開発について話し合うために日本でいくつかの会議が開かれることを明らかにしました。2023年2月24日に森林投資の観点から首都のテクノクラティックなコンセプトを議論する会議が開催されます。その後2023年2月26日にビジネスフォーラムが開催され、首都開発計画と投資家に提供されるすべての機会とインセンティブについて詳細に説明されます。それでは次のニュースです。観光創造経済大臣は、公用創出法に代わる政令が投資家と公用を創出すると述べたことについてお伝えします。サンディアガ・サラフディン・ウノ観光創造経済大臣は、公用創出法に代わる政令またはパルプが投資家を呼び込み、公用を創出するのに役立つことを期待しています。サンディアガ・ウノ大臣は火曜日のジャカルタでの大臣とのカジュアルなチャット、ディスカッションで、観光部門や創造経済を含むビジネスの世界では、成長を加速させるために規制緩和が必要だと語りました。2022年のインドネシアの経済成長率は 5.31% に達しました。これは2013年以降で最高の成長率です。さらに観光創造経済省は2022年に観光及び創造経済部門から330万人の公用を創出しました。サンディアガ・ウノ大臣によると、この数字は1兆4000億ルピアの投資を目標とすることを含む構造改革によって促進される場合、さらに高くなる可能性があるということです。 一方、2023年の外国人観光客訪問者数目標は740万人です。サンディエゴの大臣によると、この数字は非常に大きく特別な戦略が必要だということです。したがって、観光及び創造的経済セクターへの投資の魅力を加速するための牽引力が必要です。それでは次のニュースです。日本はロヒンギャに865億ルピアを援助したことについてお伝えします。日本はロヒンギャ難民とバングラデシュとミャンマーの国境にあるコクスバザル地区とバザンチャー島の離島の住民を支援するために国際連合児童基金またはユニセフに570万ドルまたは865億ルピアの援助を提供することを決定しました。火曜日のユニセフによると、覚書は在バングラデシュの日本大使、岩脇みのり氏とバングラデシュのユニセフ代表シェルドン・イェット氏によって証明されたということです。バングラデシュは現在2017年8月にラカイン州でミャンマー軍の残虐行為によって迫害され強制退去させられた120万人以上のロヒンギャを受け入れています。世界最大の難民移住地でもあるコクスバザルの人口密度の高いキャンプでより良い生活条件を促進するためにバングラデシュ政府はベンガル湾に浮かぶ国の南にある離島バザンチャー島に3万人近くのロヒンギャを上場に移し、そこにコンクリート構造物を建設しました。このプロジェクトはミャンマー難民及びコミュニティ地区バザンチャールとコクスバザルの統合生計支援プロジェクトと呼ばれ、コクスバザルとバザンチャールのキャンプから5万8000人以上のロヒンギャ難民と1万人の地元住民を収容する予定です。このプロジェクトの目的は正式な教育、きれいな水、衛生設備、健康への公平で包括的なアクセス及びよく調整されたジェンダーに対応した子供の保護サービスへのアクセスを強化することです。日本政府はこの危機が始まって以来、影響を受けたロヒンギャ難民の子供たちと地域社会を一貫して支援してきました。それでは最後のニュースです。シリア大統領はトルコからシリアへの2つの新しい支援ルートを開くことに同意したことについてお伝えします。国連は2月13日月曜日、シリアのバシャル・アル・アサド大統領が壊滅的な地震の余波で人道援助へのアクセスを可能にするためにトルコからシリアへの2つの新しい支援ルートを開くことに同意したと発表しました。アンタラ通信社が引用したように国連のアンソニオ・グテレス事務総長は声明でタイムリーな人道支援を可能にするためにトルコからシリア北西部への2つのバブ・アル・サラムとアル・ライのルートを最初の3ヶ月間開放するというシリアのアサド大統領の決定を歓迎すると述べました。アントニオ・グテレス氏は人道支援施設、迅速なビザ手続き、ハブ間の移動の緩和に加えて国境を越えるポイントを開放することで、より多くの援助がより迅速に到着できるようになると説明しました。何年もの間、国連はトルコ南部のハタイ県にあるシルベゴス川という一つの越境ルートだけを 経由してシリアに人道支援を受けてきました。しかしこの地域は先週の月曜日にトルコを襲った激しい地震によって壊滅的な打撃を受けました。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。Eさんが伝えました。リスナーの皆さん、コメントです。今回は国会の決定待ちの雇用創出法に代わる政令についてお伝えします。インドネシア国会は先週の火曜日、政府が2022年末に交付する雇用創出法に代わる政令の2022年2号について議論する作業委員会を結成しました。政府は憲法裁判所が雇用創出に関する2020年法律第11号を2023年11月まで違憲と宣言したため、雇用創出法に代わる政令は投資側からの不確実性を予測するために発行されたと述べました。実際この3年間雇用創出法については論争が絶えなかったようです。測定当初から規制草案は特に労働者から多くの抵抗を受けました。彼らは法律は労働者に有利ではなく投資を優先しているだけだと考えています。代わりに政府は雇用創出法は重複する以前の法律を削除し、投資を行政し、最終的には雇用創出を行政したと述べています。国会立法機関の議長であるスプラトマン・アンディ・アッタス氏は2月14日火曜日、国会議事堂での政府との作業会議の後、国会は雇用創出法に代わる政令の内容について議論しないと述べました。しかし、議論されているのは 法律上の側面であり、公用喪失法に代わる政令の発行における大統領の主観の理由に関するものです。公用喪失法に代わる政令について話し合うワーキング委員会は、本日2月15日水曜日に始まります。一方、アルランガ・ハルタルト経済調整大臣は、公用喪失法に代わる政令の内容は、一般的に公用喪失法の内容と同じであると述べました。ただし、いくつかの改善が行われています。例えば、アウトソーシング、最低賃金、障害者からの障害者への語句の変更に関する公用部門などです。アイルランド大臣は国会が国内経済のグローバルなダイナミクスに対応するために公用喪失法に代わる政令を公用喪失法として承認できることを望んでいます。また、国際通貨基金によると2023年には 3.2% になると予想される世界経済の成長が順化する中で、公用喪失法に代わる政令の制定により、インドネシアの経済成長を維持できることが期待されています。もちろん、民衆は公用喪失法に代わる政令の議論に大きな期待を寄せています。代替法がビジネス界の法的な傘としてすぐに機能できるように、代替法には確実性が必要です。ただし、国会での議論は形式的なものであってはなりません。代替法が全ての関係者を包括できるように、全体的な改善が議論の中で期待されています。リスナーの皆さん、これでコメントを終わります。リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1958年2月15日に、インドネシア共和国革命政府の宣言のことから始めます。PRRE と略されるインドネシア共和国革命政府は、1958年2月15日に西スマトラ州のパダンで宣言された、ジャカルタの中央政府に対する地方政府の対抗運動の一つです。この運動はアハマド・フセイン・チューサーが主導しました。この運動は北スラウェシ州と中央スラウェシ州から歓迎されました。1958年2月17日、この地域はインドネシア共和国革命政府への支持を宣言しました。中央政府はこの運動は武力によって直ちに鎮圧されなければならないと考えました。その後、政府は陸軍、海軍、空軍による共同作戦を実施し、1961年5月29日にアフマトゥセン中佐が降伏し、インドネシア共和国革命政府の反乱は終結しました。次に1942年2月15日にシンガポールの戦いが終結したことについてです。シンガポールの戦いは第二次世界大戦中に東南アジアで行われた戦いです。シンガポールの戦いは1942年2月7日から始まって2月15日まで続き、シンガポールは日本軍に陥落しました。以前、シンガポールはイギリスの植民地であり、日本の勝利は歴史上最大のイギリス軍の後退でした。マライアの戦いでは、約8万人のインド、オーストラリア、イギリスの兵士が捕らえられ、5万人が捕虜になりました。 最後に2月15日に国際小児がんデーについてです。この毎年行例のイベントは2002年に183の親組織小児がんサバイバーの協定、小児がん支援グループ及び94カ国以上のがん協会からなるグローバルネットワークであるChildhood Cancer International によって提唱されました。国際小児がんデーは出身国、人種、経済的地位、社会的段階に関係なく、すべての小児及び若者のがん患者は可能な限り最善の医療及び心理社会的ケアを受ける権利があるという小児がん国際の中心的信念に基づいています。リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。
Saat aku pergi dari hidupmu, kau merasa sepi. Ku tinggalkan kau sendiri di sana, tanpa satu yang pasti. Dan kau tak tahu harus bagaimana.Rasa sangat bersalah kepada dirimu dan juga cintamu. Kirim dia penggantiku, biar jadi kawan hidupnya dan tunjukkan jalanSesal di dada terus menghantui dan tak mau pergi. Dan kau tak tahu harus bagaimana. Aku merasa sangat bersalah kepada dirimu dan juga cintamu.
ジャカルタから、これは Voice of the Nation の日本語プログラムです。
リスナーの皆さん、インドネシアクです。今回はインドネシアとシンガポール郵送部門での協力強化について議論することについてお伝えします。インドネシア共和国のブディ・カリアスマディ運輸大臣は2月13日月曜日、シンガポールでシンガポールのイスワラン運輸大臣と会談し、航空及び海上郵送部門における協力の強化と郵送部門における人材育成について話し合いました。議論の公式声明で、ブディカリア大臣はインドネシアとシンガポールの2国間関係はこれまでのところ十分に確立されていると述べました。両国はまた相乗に有益な関係を維持し、郵送部門で多くの協力の機会を開くことに合意しました。会談中、ブディ大臣とイスワラン大臣はインドネシア共和国関係省とシンガポール運輸省の間で、両国間の2022年フライト情報地域またはフィル協定のフォローアップとして文書に証明するのを目撃しました。これは両国の地域における空域管理の安全性、秩序効率を改善するための両国間の共同の取り組みです。このステップは、昨年証明されたフィル協定を実施するという両国のコミットメントを示しています。シンガポール訪問中、ブディ・カリア大臣は、シンガポール物流港も視察しました。彼は、インドネシアの港湾開発のための最新の設計と技術への参照を見つけたいと言いました。一方、運輸部門の人材育成に関するブディ運輸大臣は、運輸人材育成庁の講演の下、公立学校向けのフィールドワーク実習プログラムの実施を奨励しました。彼はまた、シンガポール運輸アタ州で実施されたフィールドワーク実際プログラムの一つを高く評価しました。このプログラムは、商工または士官候補生が武漢のオフィスで働く6ヶ月間の経験を積む機会を提供します。ブディ・カリアスマディ運輸大臣はまた、シンガポールのインドネシア市民と会談し、在シンガポールインドネシア大使スリオ・プラトモ氏とディアス・サプトラの運輸アタシュと共に乗り物スキーサイクリングコミュニティを開催しました。クリスタの皆さん、これでインドネシア区を終わります。
Semakin ku menyangkal itu, semakin menghujam semua tentangmu. Mengapa rindu? Harus tertuju kepadamu. Mengapa rindu? semakin menghujam semua tentangmu.
Of Indonesia.
Risnan minasang pasona Indonesia des. Kyowa midami Sumatera shuno kankuchi. Ea tejun bidadari, matawa bidadari taki o goshokai shimasu. Bidadari Taki wa Minami Sumatra shū no Rahato ni aru migoto na shizen no kankōchi no itatsu desu. Usugushi shizen keikan no motte iru taki ga recreation no mokutekichi no listo ni fukumarete iru no wa kyōmi bukai koto desu. Kono taki wa yakune no tsū no yama ga ari, sorezore no takasa ga kotonaru tame hijou ni unique desu. Bidadari Taki または地元の住民はそれをアイエアサンと呼び、高さは約30メートルです。また滝のあるエリアの周辺にはさらに6つの滝があり、それぞれが4メートルから10メートルまでの異なる高さです。レベルごとに高さが違うので、時間をかけてこの滝の美しさとすがすがしさ鮮度を楽しんでください。周辺の人々の話や物語によると、この滝は天使ビダダリたちの入浴場所だったので、ビダダリ滝と呼ばれています。滝の下のエリアには、訪れる人なら誰でも泳げるプールがあります。またこの観光地が所有しているプールはかなり広く約10メートルです。ですからたくさんの観光客が訪れますが、このプールはまだかなり広く自由に泳ぐことができます。この滝の周辺はとても素晴らしい景色を眺めることができます。滝の周りにはたくさんの木々がそびえ立ち、緑の草もあり、誰もが新鮮な気分になります。このような緑に風景は仕事をしながらいつもコンピューターの前にいる人のぴったりです。なぜなら疲れた後の目をリラックスさせることができるからです。また滝までの森に入ると新鮮な空気を吸うことができます。 この新鮮な空気は都市部に住む場所を持っている人に最適です。ここでこの新鮮な空気は確かに栄養を与えリフレッシュすることができます。レマタン川に流れ込むミネダリ滝の観光地で結構過ごすつもりの人は南スマトラ州ラハト県のカランダラム村に行く必要があります。旅は庭または四輪でも簡単に移動できます。なぜなら観光地へのアクセスが舗装されており道路状況が非常にスムーズだからです。カランダラム村に到着後滝にたどり着くには観光客は村に車を駐車して歩く必要があります。入場料はかなりお手頃なので家族連れでも財布の心配はいりません。平日の観光地への入場料はお一人様約5000ルピアです。しかし週末や祝日はチケットの価格が異なります。の皆さん、これでパーソナルインドネシアを終わります。明日も他の素敵なトピックでまたお会いしましょう。
Bye.
ジャカルタからこれは Voice of Indonesia の日本語プログラムです。
リスナーの皆さん、インドネシア語講座です。これはインドネシア語の言葉を紹介し、インドネシア語で会話するための道案内をする番組です。このインドネシア語講座は、Voice of Indonesia RRI海外放送局とインドネシアの教育文化研究技術省の言語開発教育局の協力によるものです。今回のテーマは、Saya boleh minta sisir? 日本語で、クシーをお願いできますか?です。それでは始めましょう。リスナーの皆さん、それでは、さやぼれみんたしし日本語でクシーをお願いできますか?というタイトルの会話を聞いてください。この会話は、インドからの観光客であるデフシンシーとホテルの受付係の間で行われました。デフシン C は受付係にクシーを頼みます。
Boleh saya minta sisir?
Baik, kami akan antar ke kamar Anda.
リスナーの皆さん、会話を聞いた後、今日のトピック、saya boleh minta sisir? 日本語でクシーをお願いできますか?に関連するフレーズと語彙を紹介します。今日のトピックに関連する語彙と表現をゆっくりと2回言います。あなたは私の後に続いて言ってください。Boleh minta. Boleh minta. 日本語でお願いします。お願いします。さや。さや。日本語で私、私。シシル、シシル。日本語でクシ、クシ。Boleh saya minta sisir? Boleh saya minta sisir? 日本語でクシをお願いできますか?クシをお願いできますか?リスナーの皆さん、会話の中で、Boleh saya minta sisir? 日本語で、クシをお願いできますか?という表現を聞きました。この表現には、Boleh minta? 日本語で、お願いします。という言葉があります。丁寧に何かを求めるために、Boleh minta? 日本語で、お願いします。という言葉は、誰かが求めているのか、つまり、さや、日本語で、私が続き、次に何かを求めている、つまり、シシル、日本語で、牛を求めているという表現が続く場合があります。Boleh minta、日本語で、お願いしますという言葉に加えて、bisa、日本語でできますという言葉で何かを求めることができます。bisa 日本語でできますという言葉は boleh minta 日本語でお願いしますに置き換えることができます。何かを尋ねるという表現を聞いてみましょう。bisa saya minta handuk 日本語でタオルを頼むことができますか? Bisa saya minta sandal? 日本語でサンダルを頼むことができますか? 何かを求めるときに礼儀正しさを加えるには上司かは Boleh と Bisa という単語に追加できます。例えば、Bolehkah saya minta sabun? 日本語で、石鹸をお願いできますか? Bisakah saya minta sabun? 日本語で、石鹸を頼むことができますか? です。リスナーの皆さん、最後にもう一度例文を聞いてみましょう。
Boleh saya minta sisir?
Baik, kami akan antar ke kamar Anda.
リスナーの皆さん、これでインドネシア語講座を終わります。
Voice of Indonesia.
Ku hampiri engkau meski kau jauh. Sendiri ku tempuh hanya untuk bertemu denganmu. Ku hampiri engkau meski kau jauh. Namun hatimu telah runtuh. Dan buatku terjatuh. Kau tak pernah tahu betapa hati yakin untukmu. Kau tak pernah tahu betapa aku merindukanmu. Intuisiku selalu mengarah kepadamu. Oh, intuisiku selalu mengarah kepadamu. Oh, tapi tak jua, tapi tak jua, tapi tak jua kau hiraukan aku. Mungkin ku tak bisa buatmu lulu, namun kau harus tahu bahwa diriku sungguh-sungguh. Kau tak pernah tahu betapa hati yakin untukmu. Merindukanmu. Intuisiku selalu mengarah kepadamu. Oh, intuisiku selalu mengarah kepadamu. Tapi tak jua, tapi tak jua, tapi tak jua kau hiraukan aku. Tapi tak jua kau hiraukan aku.
Voice of Indonesia. Thank you.
リスナーの皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、 Voice of the Nation のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。 Facebook は The Voice of the Nation、 Instagram は voice.of.indonesia、 Twitter は @voiindonesia、 メールは voi@voinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。